波放送と DX DX 情報番組2021年2月第2週番組。2011年にユネスコより認定され、そして最終的に2012年に国連より2月13日は世界ラジオの日として制定されました。放送関連の国際機構らの連帯を深め、世界中の放送メディアネットワークが市民に情報アクセスの権利、表現の自由と性別の平等を啓蒙することが記念される日となります。デジタル化時代においてもラジオ放送は進化を続けているので、オーディエンスが一番多いメディアとなっています。すべての人々がアクセスできるメディア、そして考えを発信できるメディア、最も民主主義にかなったメディアと言えましょう。ラジオ放送は110年以上の歴史を誇り、国連世界ラジオの日制定より10周年を迎える本年、ユネスコは世界ラジオ放送局に祝っていこうと呼びかけています。世界の短波・中波ラジオ放送についてのニュースです。ベネズエラはアンソアテギ・エル・ティグレより放送されている海賊版放送局オンダ・コルタ・ベネズエララジオ、毎日24時間周波数 6250kHz、 出力 50W で放送されています。現在同国の放送協会に認可申請中で、試験段階の放送でFM ベネズエラ 93.7 の再放送を行っています。ヨーロッパではラジオの閉局が発表される中、スペインとオランダで新たな開局ニュースがあります。偶然なことに両局とも周波数 9018kHz となっています。1950年放送を開始し、長い間親しまれたスペインでは伝説的な存在のインテルラジオ、出力 100kW で復活したと言われています。オランダではカロリンラジオの移行を得て、80年代ロスリベンジという船舶上より963kHz、 出力 50kW で放送されていたモニックラジオが復活しました。1987年放送は中断されていましたが、昨年末、12月16日、創立者フレック・ホランドさんの尽力により返り咲きを果たしました。ウェブサイトは www.radiomonic.am となっています。ボリビア宇宙局のイヴァン・サンブラーナ代表は、リモート授業を広めるため都市部から離れた地域の自治体に対し、インターネットを特別料金で提供すると発表しました。コロナ禍で学校が閉鎖され、自宅で授業を受けるため、このニュースは以前にも授業を全国に放送するためテレビチャンネルを36チャンネルまで増設するとボリビア宇宙局は発表しました。新型コロナウイルス感染症第2波が見られるボリビアでは、2月1日よりテレビとラジオで授業を始めるという新学期が始まりました。アメリカのジョー・バイデン大統領政権は米国グローバルメディアエージェンシー USAGM 代表に、台湾出身のボイス・オブ・アメリカの元ジャーナリストのケル・チャオ氏を、そして副代表として中近東放送ネットワーク元会長のブライアン・コニフ氏をそれぞれ任命しました。ボイス・オブ・アメリカの外国語放送で働いていた30を超えるジャーナリストたちの就労ビザがこの7ヶ月間更新されることはなく、職を失っているという厳しい現実が現政権から重い遺産として新たな執行部に課せられます。 バチカンラジオは1931年の2月12日、ローマ法王ピオ11世が有名なラジオメッセージ、ウリテオチエリ、聞きなさい空よで開局となりました。カソリック教会の教えを全世界に広げるという使命を持って生まれたラジオです。グリエルモ・マルコーニが手掛け、イエズス教会のジョセッペ・ジャン・フランチェスキ神父に引き続かれました。短波放送は、未だに混戦時代より逃れており、出力が低くても意外に受信が良好となっており、バチカンラジオで法王の肉声を初めて聞いたという人もたくさんいます。1930年代は全体主義の嵐が吹き荒れ大変でしたが、ピオ11世は勇敢にバチカンラジオを通じて信者に神の教えを伝えていました。1934年、34歳で不慮の死で亡くなったジャン・フランチェスキ神父の後を継いだフィリッポ・ソッコロシ神父は、バチカンラジオの技術整備を革新し、新たな番組コンテンツを作り上げました。そして1936年、バチカン放送協会として国際ラジオ放送連合の一員として認められました。そして現在は45言語で全世界に向けて放送を行っています。テクノロジーニュース。アメリカ陸軍研究所は 0kHz から 20GHz までの周波数のバンドの中で AM 放送、FM 放送、Bluetooth、Wi-Fi などの通信波があるかを察知する量子力学センサーを開発をしたと発表しました。